次に5番諸橋和志議員。
5番
諸橋議員。
ですね、当庁のブランド米についてまだ委員会がまだ作業中と思いますけれども、一応我々もちょっと農業者もちょっと心配をしておりますので、少しずつちょっとお聞かせ願いたいと思います。2月の全庁で、地域ブランドの方向性が示され、今年度発足したおいしい米、お米、追求会議を受けて、再度の現在の状況を伺います。先般は商標登録、潮風米については小黒議員の方が、質問されたと思います。それの商標登録についても今後は考えていないような話をなされていたと記憶しておるんですけれども、商標登録については私もいろいろちょっと調べましたけれども、期間というものが5年と10年の期間がありまして、だいたい予算的には、7万7600円ぐらいですかね、再登録するには。今現在、それをなしにするということになると、潮風米はどうするのかというのが一つ。それとですね、今発足しているブランド米についてなんですけれども、今後ですね、商標登録は、取得するのか、ネームを考えて潮風米と違うものにするのか、また潮風米で物事を考えて、方向性を持っていくのか、いろいろなお米の種類がございます。売れています。当庁でも、鴨で、栽培したお米、それと稲金さんがやっているお米とかいろいろあるんですけども、すべてについて、一応お問い合わせしたら、すべて相性であるというような答弁がありました。ということは、この町はこのブランドを前について商標登録するのかしないのか、その潮風米とブランド米のこの2つについてちょっとお答え願いたいと思います。
町長、
小倉杉さんの質問にお答えをいたしますが、まずですね、おいしい米探求会議と、これにつきましては、4月からですね、2回会議を開催をいたしております。2回目の会議、会議でですね、ブランド米の基準をですね、どういう形にするのかという検討を行っておりますが、これを踏まえましてですね、第3回目のですね、会議で販売計画、あるいはまた販路等についてですね、さらに具体的に踏み込んでですね、検討してまいりたいという今予定になっています。消化前につきます、商標登録につきましては、先般の協議会でもですね、お話を申し上げておりますが、来年の3月ですかね、一応に市長のですね、登録金が消えるわけでございますので、これらのことにつきましてもですね、仕切り直しで、どういうですね、ブランド米を作ったらいいのかということを、今後ですね、この会議の中でも検討してまいりたいというふうに思っているわけでございますし、ブランド米につきましてはですね、当然ですね、基準値につきましては、原料薬、あるいは、肥料栽培、あるいはまた乾燥水分、あるいはタンパク質の含有量とかですね、いろいろ面をですね、検査をしながら、一番おいしい米はですね、どういう 栽培方法によって今の状況を満たすかということをですね、まあ、試行錯誤しながら、まあ、進めてまいるというような今方針でございます。またこの作付け面積についてもいいでしょうかね。これまあいいですか、あとですか。なんとなくこう一緒になっていますんで、まあ一応そうです。はいはいはいはい、あ、そうです。なんだこれ、
5番、諸橋議員。
ちょっと町長、早すぎて、渡す地区前にもある程度出てしまったんですけども、まあ、まあ、私は、潮風前っていうネームバリは非常にいい名前だなと、いろいろな論争は、議会の中でもあったんですけれども、正直言いまして、商標登録っていうのは、商標で、しかないわけで、基準っていうのはこの中の行政が作るものなんですから、商標についてはそう難しく考えないで、潮風舞というブランドは一応ここの町の行政が売ってきたネームとしては私個人としてはいいんではないかなというふうに考えておりますので、また商標についてもブランド前の商標についてもしっかりと検討いただいて検討を願いたいと思います。次にですね、ブランド前の職務減減割合、明確なものを設けているのかというので、またいろいろな方向から、まあ、お聞きもしました。まあ、職務は100点満点でだいたい県基準で、80から90点ぐらいですね。タンパク質が 5.8 から 6.5 ぐらいの基準です。アミロース、その他にアミロース水分は14から 15% 減減割合がありまして、今現在 JMI というもので、作付けしているのが 50% 減減です。これ以上のものを目指すということになりますと7割減減になります。7割減減になりますと現在より5ポイントほどポイントが下がります。今9から12ぐらいですけども、それではだいたい限度が5ポイントぐらい下がります。要するに、化学肥料、除草剤、農薬等使用量が下がってきますんで、例えばの話、今一回、除草剤を入れて、除草します。そうした中で、次に例えば火が入ってきた場合は、クレンチャーをまくとか、バサグランをまく、ホタルイの場合はバサグランをまくとかいろいろな方法はあるんですけども、そういらのものは全部使えなくなります。そうするとこれは全て人力なりそういう方向でものを考えていかなければならない方向になります。まあ、基準的には先ほど所長おっしゃいましたように、私が聞きたいのは、県基準に合わせてブランド前の要するにタンパク、食味等を合わせていくのかっていうのが1点と、5割減減になるのか7割減減になるのか、この2点をしっかりとちょっと教えていただきたい。
町長、
販売ミス件だな。今課長からもですね、助言をいただいたわけでございますが、ブランド前商標につきましてはですね、今森瀬議員さんの発言もですね、私もやっぱりこう要する必要があるんじゃないかと思ってますね。まあ、その点はですね、今の会議の中でまた議員さんのですね、ご意向もございますし、またいろんな皆さんのご意向もあると思いますので、まあその件につきましてもですね、慎重に対応しながらですね、一つまた決定をしてまいりたいというふうに思っておりますし、7割減、5割減につきましてもですね、 まあ、これそれじゃあまあどういう一つの対応をするのかというのもやっぱり専門的なですね、本当にうまい米をいかにどうして作るかという、まあ、いわゆる投資者がですね、真剣勝負をかけてこれからのですね、農業の生き残りをかけてやるわけでございますので、十分ですね、今森重さんのご意向もですね、受け止めながら決定をしながらですね、本当に他に誇りうる伊豆の岳の米をですね、作るという一つの原点に立ち返って、まあ、進めてまいるべきだと思ってますので、十分また検討させてもらいます。
5番諸橋議
員。ですね、まあ、いろいろ想定の中で質問させてもらいました。これはまた委員会の中で問で一つの形というものは出た暁には我々にもお聞かせ願いたいし、しっかりしたものを作ってもらいたいと思います。それとですね、もう一点なんですけども、次の、ブランド米の作付け面積なんですけれども、これは一応農協さんの方で、ちょっとお聞きしました。出雲崎の作付け面積が昨年、30年度ですね、310ヘクタール稲作の作付け面積です。コシヒカリの作付け面積が184ヘクタールだそうです。まあ正直稲川さんの基盤整備っていうのがありますから、ここにおそらく20ヘクタールぐらい乗ると思います。まあ今年は一の坪さん減反をされておりますので、おそらく340ぐらいですね、40ヘクタールぐらいが出雲崎の総稲作耕地面積だというふうに把握しております。これが一つの基準になると思うんですけども、まあ我々が一番知りたいのは、例えば立屋農業生産組合というものを立ち上げて、すべて、農協さんの方に、ライスセンターの方に出荷します。個々の農家で、ブランド米を立ち上げるという一つの方向になると、今大体の大枠でいいです。正確な数字は全くいりません。ブランド米としてどれぐらいの、物事面積を想定しているのか、そこらの点をちょっとお聞かせ願いたいと思います。
町長。
実は昨日もですね、長岡で、この農業者関係の会議がありましてね、私はその時、まあ、発言をさせていただいたんですが、去る6月6日でしたがね、4市2町村のですね、知事との政策対策会議を開いたんですよ。そこで私はですね、強く知事さんに申し上げたことがある。これを昨日も、まあ、皆さんに聞きました。まあ、その時はですね、長岡新局の山内局長、あるいは山内農林部長もですね、後ろでこう聞いておられたんですが、私はこれからのですね、新潟県の農業の生き残りをかけて園芸をですね、やっぱり取り入れたですね、サイクル的なやっぱり農業振興を図りたいというものが大きく打ち出されているんですよ。というのは、団地1億以上のですね、販売額を占める産地をですね、今51箇所あるんですか、それを倍にするという計画案が今出ているんですよね。そこで私は申し上げたことは、この園芸についてはですね、60産業とかですね、いろいろと言われている。しかし、私はやっぱりね、これからの農業はね、適地適産、適産で行くべきだと。そういう補助を整備したり、きちっとした環境を取ったところには、県としても重点的にね、そういう産地形成をしながら目標を達成する。私は言った、我が町はね、今申し上げたように、うまい米作る探究会議を開いてね、徹底的にいかにうまい米を作るか、どこにも負けない、上の上に負けない米を作るか、もうやってるんですよ。だから我が町はね、実は私は申し上げておくがね、今耕作放棄地を復旧するのはとんでもない話だと、ね、今我が町は持てる耕作面積、持ってる耕作面積をいかに維持管理するか、これが大きな使命ですよ。我らの町の中山間地農業においては米を作りますと、もう何でもいいから出雲崎はね、うまい米を作りなさいと、もう全部それをしっかりと消化するというような方針を出すべきだと私申し上げた。そうなんですよ。 で私はね、作付面積をどうするんじゃなくて、もういかにうまい米を作ってね、魚沼に負けない、ね、しっかりと一つのね、消費者に好まれる米を作る、もう面積じゃないですよ、徹底的に米を作ると私はもう申し上げた、そういうことで理解してくれと申し上げたんですが、まあこれやっぱり県全体のね、米政策もございますので、今後の方向いかんによっていろいろ変わってくる。そして私はやっぱりこうするとはそうしますよ。昨日もいろいろ会議が出ましたね、課長に今これ中止だと思うんですが、いわゆるこの中産環境においてもね、もう最高のですね、例えば園芸にも取り組みあるもうあの施設ができるんですね。大きな投資をしなくても国とのですね、手配するできるんですよ。だから私は昨日約束した、直ちに私はね、来年の伊豆巻は取り入れてみるとね、もう指示をするから、まあ、あのちょうど農林水産の近藤副部長が来ましてね、もう直ちにやるからね、指導してくれと、もう機会の皆さんにご了解を求めてやるからというふうにやってますので、まあ、とりあえずね、作付面積をどうするんだって、家ですよ、我が町はうまい米を作ってどんどん取り込む、それが私たちの宇都宮町の農業の生き残りですよ。まあそういう意味でね、先ほど来からご質問ございますことにつきましては、もう率直にですね、私はやっぱりこう方針でいきたいと思う、まあまあ農家の皆さんご理解をいただきたいというふうに思ってます。
5番、諸橋議員。
どうも話が噛み合わないような気がします。あの私の聞きたいのは、今コシヒカリが184ヘクタール出雲崎で作られています。その中で先ほどお話ししましたように、あの立屋水産組合なりいろいろな人たちが、農家の人たちが、ライスセンターに出荷しています。それもブランド米にするのか、それとも例えば個々の農家が、個人的にその基準に合ったものを作って、あの要するに出荷するのか、その要するに出雲崎のブランド米はだから作付面積はどれぐらいを考えて想定しているんですかっていうふうな質問をしているんです。だからコシヒカリの栽培面積184ヘクタールあります。だから出雲崎のブランド米、そうブランド米唐突に作りたって作ったといっても販売経路、まあこの後お聞きしますけども、販売経路なりいろいろなことを考えるとなかなか難しい、そういうふうに思いますと、まあ例えば一番最初は5なり10ヘクタールとかそういう答弁が私はお聞きしたかったんですけれども、今の状況の中だと出雲崎の町の米が全部ブランド米になるような話し方になるわけなんですけれども、なかなかここらの点ちょっとお聞かせ願いたいと。
町長、
基本的にはね、今販売経路をどうするのかと、まあ、ブランド米にとってもね、まあ、他のですね、質よりも量でいく産地とね、我々のように質よりもね、量よりも質でいくという産地間の競争が起きるわけですよ。それをどういう形で対応するか、あんたおっしゃるようにね、販売経路をどうするか、これは今の段階では、ね、農協と GA とのタイアップをしながら、その GA の組織を利用して関西、関東にしっかりと織り込む。そこにおいて評価を得たときにおいて初めて町田ね、業者のやっぱり取り組みができるんですよ。ただしね、これリスクがあるんですよね。そういう単独業者と契約をして売り込んでもですね、果たして販売できる、回収できるだと、そういうリスクを伴うんですよ。だからそういう点は今ここでね、短絡的に、いやいいですよ、ね、ブランド米作って町田単独で売り込みますということは言えない。やっぱり農協と GA とのタイアップをしながら、その中における販路をしっかりと確保して、そして我が町の水産ブランド米を売り込むという方針ですよ。
5番、諸橋議員。
まあ、そういう答弁が返ってくると私も予想しておりました。正直な話、本当にこの件については農協さんの方へ行っていろいろお聞きしてまいりました。正直な話、町はどう考えているのかというような話も農協さんの方にお聞きしました。そうすると農協さんに丸投げがするんじゃないか、ここの基準がしっかりしたものじゃなくて農協サイドの基準になって物事が進んできて、次の質問にも入りますけれども、販売経路の確保、まあ、それと、もっと極端に言うと一番
最初にもお話ししたような地図だとか潮風前だとかいろいろなこうものはあるんですけども、農協さんと切り離すというものを考えるというふうに考えていくと、収穫施設はどうするのか、例えばの話、じゃあその土地、ブランド米をどの範囲までブランド米とするのか、出雲町全体をするのか、そうすると先ほど話した5割減7割減というのは、出雲町の米は JA 米は5割減ですから、そう、問題はないと思います。ただ7割になりますといろいろな問題が出てきます。そうするともう我々の栽培日数の書き方から全部違ってきますから、そういう点を含めて、目標とする面積はどうなのかっていうのをお聞きしたかったんです。正直な話、今のじゃあ184ヘクタールですかね、コシヒカリの作付け面積、これを全部、出雲崎のブランド米にするのか、例えば10に抑えて限定した農家でとりあえずやってみようとか、いろいろなものは考えられると思うんですけども、まあそれは今後おいしい米の委員会の方が追求して、いくものと思います。十分に検討して拒否してもらいたいと、こういうふうに思っております。まあ今ほどもう入ってしまいましたけど、販売か販路の確保、それと収穫施設はどうなるのかという問題が非常に大切です。まあ7割減ぐらいになりますと、今まで1票だいたいそうですね、仮渡し金後から、生産するもだいたい1票1万5千円ちょいぐらいですかね、それぐらいの価格で5割減のコシヒカリは作られております。そうしてブランド米という一つの基準をしっかりしたものを作ってくると、例えば7割減という方向性を持つと非常に難しく、この価格ですもんね、最低でも2万円で売らないと人件費取れないですよね。ここらにも私個人の懸念があったもんですから、今回お聞きしたいという一つのものが、大きなものがありました。まあ家の中にもこのおいしい、米追求委員会に参加している方もいらっしゃいますので、お聞きになればまた次の回でまたいろいろな方向性を示していただけるものだと思いますけれども、じゃあ販売については農協さんにある程度、一任するという形でよろしいですか。ちょっとお答え願います。
町長。
まあ先ほど答弁を的外れというようなご指摘をいただいたけど、私はそうじゃないと思うんですよね。やっぱり基本的にはね、儲かる農業ですよ。せっかく米作る以上ね、お互いがやっぱさ、収穫そして実りのあるものでなければならない、それを基本に考えたときはまず米作りだということなんですよ。さてそこで7割5割減にやるのかどうか、これは今度は生産者の考え方ですよね。よし、私は7割減で1票5万円でも売れるという自信があるわけで、しかしそれでは無理だと、7割減でせめてうまい米を作って売り込もうかという人の選択肢は、松がやりなさいというんじゃなくて農家個人が判断するんだよね。私はできたら184ヘクタールのコシヒカリはね、全部そういう形で、ある程度採算性で取れるうまい米を作って売り込むという方針でいきたいですよ。ただそれを選択、最終的に選択するのは農家なんですよね。生産者が本当にですね、そういう点に真剣に取り組んで、行政が主導ではないんですね。生産者が本当に生き残りをかけて、いかに米作りをして、いかにうまい米を作って、いかに収穫かけて、いかに所得を求める、これなんですよね。そういう点の原点は生産者ですね。それに対する行政として皆さんのご意見もしっかりと踏まえた中におけるあるべき方向は示さなきゃならないね。そういう中において収穫の問題から売り込みについてはね、一気化成に全てのものを達成するか言わない、そのいわゆる糸口、その出口、入り口をね、しっかりと見極めて、そして行動を起こして、そこにおける結果を見極めながら最終的には大胆に行動することもあり得る。今から予測できることはできない。今の現状の体制の中で最善を尽くしながら次のネクストをどう求めるかということが大事なんですよ。今ここでね、もう核あって核あればそういう指針というのはなかなか出せない。現実に行動しながら基本的なそういう 農家の皆さんからお考えを持っていただいて取り組んでいただいて、そこにおける成果を積み重ねながら次のネクストをどうするかという方向に向かっていかないとね、永久達成にね、もう大学を売らせるそういうことしちゃってダメなんですよ。そういう意味で基本に立ち返って、いかにねうまい米を作って他に負けない米を作って、そしていろんなわけのブランド米を確立していかに売り込むか、これから進めていかない。その点については諸橋家さんもプロでおられます。私は、まあ、米をちょっと作っておりませんので、まあ、ずいぶんご意見をね、聞きながらね、ぜひまた、ご意見を反映しながら進めていくべきだと思いますので、ぜひまた、セルクスを最先端で頑張っていってますので、具体的にまたご指導いただいております。
5番諸橋議員。
まあ、まだ何も決定していない段階でこういう質問するのもと思ったんですけども、決まらないうちだから聞いてみるのも一つの考え方かなというふうに思っています。まあ、ルール話は、してきましたけれども、私個人的には、子どもの頃、480から500ヘクタールの、水田面積が出雲たちにはあると聞かされておりました。そういう中でまだ、それこそ耕作放置地的なものがルール あちこちに見られます。そういう、まあ、最近は法改正も変わりまして、地権者のいないどこも行政が何とかすればというような新聞報道もこうちらちらっとこう読めてきます。そういう中でものを考えていくと、まあ、ウーロー議員もそうなんですけども、無地を今年たまたま、3単から4単ぐらいですか作付けしてみました。まあ、ほどほどに取れたから、まああと戦略作物に、まあ、対応の仕方なんですけども、戦略作物に対応できれば物事が、少しでも解決するんではないかというふうに私は個人的には考えております。まあ販売、経路、施設の件についても、まあ、しっかり、ご論議いただきながら方向性を確かめていただきたいと思います。よろしくお願いします。以上、終わります。